各会派の代表質問をお伝えします。代表質問は公証団体会派所属議員3名以上の議員が行います。なお質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは災害時の業務継続計画について、エシカル倫理的消費について、自由民主党議員団榎本はじめの質問です。北区業務継続計画に区長が欠けた時には、副区長がその職務代理者とある、大災害が発生しリーダー不在であるなど、最悪を想定するのが危機管理である、三役や第4、5番目の部長級職務代理まで想定し、区長に事故があるときに職務代理者がすぐ登庁できるか否か、意識を持って職務に精励しているか。
区長が不在の際にも、さまざまな計画などにおいて区長代理となるものを規定している。常に不測の事態が生じた場合を想定し、職務代理者となる副区長や規則で規定された部長職は直ちに庁舎に参集し、区長に代わって指揮を取れるよう組織としての体制を構築している。
SDGs を推進すると決めた北区が、エシカルな消費行動を区民に理解いただくことが重要と考える。ライフサイクルアセスメントは、原材料の採取から材料の加工、製造、流通、使用、メンテナンスを経て、最終的に廃棄、リサイクルされるまでの製品のライフサイクルを通じて、環境に与える影響を評価する手法である。SDGs の目指すゴールは17あり、すべての課題解消のうち、速やかな対応が求められるのが、環境を破壊する行動を即刻やめること。これに協力できるのがエシカルな消費である。この倫理的な消費を区民が理解し行動に移していくために、区はどのような手本を示せるか。
区では区内最大の事業者として、エシカルな消費行動を推進する上で、環境面においては北区環境基本計画2015等の中で、区民や事業者としての環境配慮指針、行動指針を定め、ライフサイクルアセスメントに関連するエコマークなどがついた商品選択を推進するなど、区民・事業者の環境に配慮した行動の促進を図っている。また、エシカル消費の講座を開催し、区民にエシカル消費が一層広がるよう取り組んでいく。
北区で教育を受けた児童生徒が悩み苦しんで死を選ぶ考えがよぎっても、戻ってくることのできる人となるように、誹謗中傷する人にならないように望むことから、ネットリテラシーをしっかり身につけてほしいと考えている。ギガスクール構想により、児童生徒が初めに学ぶネットリテラシーのカリキュラム構築がどのように行われているのか。
文部科学省が情報モラル指導をモデルカリキュラムを示しており、各学校はこれを参考に情報教育全体計画を作成し、情報モラルを含めた情報活用能力の計画的な育成に努めている。また各学校が実施するセーフティー教室では、インターネットや携帯電話の使い方について児童生徒が学習している。
AED のピクトグラムが実規格化された。区民から公共施設に AED が設置されているが、夜間に必要な場合施設に入れないため、この設置のあり方を考えてほしいという声がある。東日本大震災の日の夜、大勢の人が幹線道路を歩いて帰宅した経験から、健康のためにも多くの人は自転車通勤を始め、現在も道路を走行する姿が格段に増えている。同じ社会現象として、不要不急、3密を避ける夜間のランニングなどが増えたように感じる。人はいつ倒れるかわからないことから、時間外の概念は不似合いと考える。24時間取り出せる AED の設置について区の見解は、
機器を適切に管理する必要性があることから、施設の開設時間のみ使用可能となっている。 入院施設のある病院や交番に設置している AED は24時間利用が可能な場合もあることから、他機関が設置した AED も今後個別に確認し、情報を区のホームページに掲載するなど安心安全につなげていく。
自由民主党議員団榎本はじめの質問でした。次は新型コロナから命と暮らしを守る、誰一人置き去りにしない北区に、公明党議員団古田忍の質問です。区はコロナ禍の対応として基金などを活用し緊急的な対応をしてきたが、今後の基金の使い方や財政の見通しは、また感染症拡大の影響により事業見直しも必要になると考えるが、どのように優先順位をつけるのか。
今後極めて厳しい財政状況が見込まれる中、財政の持続性確保のため緊急的な対策を講じ、財政調整基金の残高確保を図るとともに、あらゆる事務事業についてさまざまな観点から優先順位を定め、見直しなどを速やかに検討する。
区は PCR 検査センターなどへ自力で行けない人のため、また感染拡大防止のために患者移送用車を用意し移動支援をすべき。
感染リスクへの対策や車両の確保など、移動支援の実現には多くの課題があるため、関係団体などと協議を重ねながら検討していく。
区は経済的に影響を受けている区民や事業者に対し、国などの支援制度を周知するとともに、実情に応じて支援することが必要である。現在の経済的な非常時から区民や事業者が脱するためにきめ細やかな支援を求める。
区民へは北区社会福祉協議会と連携を図り、相談者に寄り添う支援につなげるとともに、事業者へは将来に向けて事業を継続できるよう丁寧な経営相談などに努めていく。
心の健康を守る施策と自殺対策に力を入れ、コロナ関連死を誰一人出さないことが区の責務である。生きる希望を失っている人への支援を盤石に構築することを求める。
町内関係課で構成する北区自殺対策連絡会において、課題や個別ケースの対応事例など情報共有を図りつつ、関係機関と連携していく。
コロナ以外の感染症に罹患するリスクを減らすことも重要であるため、予防接種の分かりやすい一覧を作成し区民への周知を求める。
予防接種などの周知についてはホームページでの周知に加え、対象者に個別に通知を行うなど丁寧な情報提供に努めている。
子育て親子を支える機能や居場所については、感染予防対策をしながら維持させ、SNS での相談など工夫し、妊娠から子育てまで切れ目ない支援により孤立させない対策を求める。
国の補正予算に計上された子どもの見守り強化アクションプランに基づき、要保護児童対策地域協議会を中心に民間団体と連携を図り、地域見守りのネットワーク構築を進める。
地域の活性化や区民への情報伝達のため、区はコミュニティ FM 放送局の開設に向け、民間事業者とともに動き出すべきだが、見解は。
電波法に基づく免許申請など課題もあることから、引き続き研究に努めていく。
再度、学校が臨時休業になった際には、児童生徒の学びの保障や心のケアなど、最低限取り組むべき業務を家庭任せにはせず、確実に継続できるよう工夫が必要だが、区の見解は。
オンライン家庭学習教材の活用や、YouTube での教員からのメッセージ配信などにより、子どもの学びの保障や心のケアに取り組む。
施設での感染予防のために、水道の栓のレバーハンドル化や、給食調理室のドライ化など施設の整備が必要と考えるが、区の見解は。
レバーハンドル化は直ちにできる取り組みとして校長会と相談する。また 調理室などのドライ化などは各学校の状況を踏まえ推進に努める。
生活困窮世帯などの子どもの学習や家庭で十分な食事ができない子どもの食事の確保など、課題を抱えている子どもたちを包括的にサポートする事業を積極的に実施するよう求める。
生活困窮、一人親世帯などの学習支援事業は6月中旬からの順次開始に向け準備を進めている。また食事の確保については交流のある団体から意見を伺い検討を進める。
公明党議員団古田忍の質問でした。続いて、新たな感染拡大に万全の備えを、一人一人に行き届く支援の拡充を、日本共産党北区議員団永井智子の質問です。新型コロナウイルス感染症対策として、北区においても PCR 検査センターが開設された。区の検査体制の現状について、検体採取できる期間の箇所数と PCR 検査の実績は、またこの間の保健所への相談件数は。
PCR 検査可能施設は5箇所で、5月31日までの電話相談はおよそ4900件、検査数はおよそ880件で、陽性の北区民はおよそ90名。2箇所目の検査センターなど、今後も検査実施体制を整備する。
防護服などの感染防止資材の供給、医療従事者への危険手当創設、医療機関の経営難に対する抜本的財政支援を国や東京都へ求めるとともに、当面の間の区独自の支援を求める。
国や東京都は感染拡大防止や医療提供体制整備について包括的な支援事業を実施している。区内医療機関に対し申請を促すとともに、国や東京都に対し一層の支援を要請する。
医療・介護従事者、保育士などを対象としたスクリーニング目的での PCR 検査や抗体検査を積極的に行う仕組みづくりを求める。
無症状者への検査は医学的・公衆衛生的な対策として推奨されていない。また抗体検査は国主導で実施される事業と認識している。
特別定額給付金申請書のご記入に対して、再申請などの柔軟な対応を図ることを求める。
オンライン申請の不備は個別に連絡を取り、郵送申請のご記入には再申請書類を送る予定。
区独自の臨時特別給付金を生活保護世帯の一人親家庭にも支給するよう強く求める。
他自治体などの状況を見ながら、実施日程に影響を与えない範囲で引き続き検討する。
新たな国保料減免制度の対象外世帯などに対し、既存制度の積極的活用による温かい対応を。
今後の感染症の状況や事業収入の見通しなども踏まえつつ、丁寧に納付相談も行っていく。
中小事業者は売上の落ち込みに苦しみ、家賃などの固定費に事業継続も危ぶまれている。固定費への区独自助成の早急な開始を求める。
家賃支援に取り組む自治体の事例も認識しているが、国の予算案には家賃支援給付金が盛り込まれており、まずはこうした制度を案内しつつ、中小企業の経営状況などを注視していく。
コロナ禍での保育園運営費について、複数の私立保育園から実績見合いの延長保育や特別に配慮が必要な子どもへの保育補助などの昨年実績を考慮した支給の要望を受けている。区として善処すべきと考えるが、見解は。
各種加算や加減調整などの取り扱いを国は要件を満たせない場合などでも支給し、施設の収入を保障するとしている一方、延長保育事業などの取り扱いは国から明確な方針が示されておらず、今後の方針を踏まえながら対応する。
障害児の放課後等デイサービスにおける児童の健康管理や相談支援などについて、電話や訪問などでも報酬算定が可能となったが、保護者に負担が生じることとなる。利用者負担を発生させないための事業者支援を求める。
国の第二次補正予算案では、新型コロナウイルス感染症の影響による代替的支援に発生する利用者負担について、国や東京都、区市町村により補助を行うとされている。今後、国の補正予算の補助事業の活用を検討する。
新型コロナウイルスの第2波、第3波の感染拡大に備えるため、保健所体制強化の予算を増額し、医師や保健師などの増員を図るとともに、区内での複数の保健所の設置を検討し、機能の拡充を図るべき。
業務量拡大に伴い、人員を確保し対応してきたが、今後も適正な職員配置に努める。専門的、技術的機能の集約により迅速な対応が図られており、保健所の複数設置は考えていないが、効果的効率的な執行体制を検討する。
日本共産党北区議員団永井智子の質問でした。代わって区の新型コロナ対策について問う。秋冬の第2・3波に備えよ。立憲クラブ赤江夏の質問です。今回の緊急事態宣言を伴った新型コロナウイルス感染症対策について、北区の状況をどのように振り返るか、また PCR 検査拡充の計画及びこれまでの検査数は。
一時は受け入れ病床が逼迫したが、最悪の事態を免れたと認識している。PCR 検査数はおよそ880件で、検査体制は2カ所目の PCR センターを整備し、週200人の検査を可能にする。
新型コロナウイルス感染症と地震や大規模水害が同時に発生するなどの複合災害が発生した場合、北区ではどのように認識し、対応策を取ろうとしているのか。
東京都北区地域防災計画地震対策編、風水害対策編を基本に、昨年の台風19号の教訓から、早めの避難行動の呼びかけなど、適宜対応策を講じ、避難所の感染予防策にも取り組む。
自主避難施設の運営体制について、自主防災組織や消防団、PTA などをはじめとする地域の関係者と連携を取り、避難方法や避難施設の運営の仕方を見直すべき。
町内で検討を進めており、可能な限り職員を配置し、町会、自治会や自主防災組織などとも避難施設の開設運営にかかる協議を進める。
コロナ禍で休校中、学校からの課題が多く、家庭への負担が大きいと伺っている。今後、第2波、第3波の際には、学習課題が家庭に及ぼす影響をどのように軽減するのか。
オンラインによる学習教材を活用した家庭学習の取り組みを行うことで、再び学校が休業となった際にも、子どもたちの学習を保障するとともに、家庭の負担軽減にもつなげる。
ギガスクール構想が前倒しされ、ICT 教育を推進することにより、オンライン授業などが可能となる。不登校の児童生徒にとっても参加しやすくなると考えるが、区の ICT 教育推進の方向性についての見解は。
学校と家庭の連携による基礎学力の向上などを目指すとともに、家庭学習環境を構築し、不登校の児童生徒の学習保障につなげる。オンラインホームルームについても、今後のオンライン学習の整備に合わせ検討する。
全国的に今年1月から3月までの児童相談所における虐待対応件数は増加している。北区での児童相談所及び子ども家庭支援センターへの相談件数や対応件数の状況と対応策は。
今年4月の同センターでの虐待に関する相談件数は40件、虐待は20件で、過去2年と比べ微増である。今後も子どもの状況確認及び関係機関との連携を強化し、虐待防止に取り組む。
中高生の望まぬ妊娠に関する相談が過去最多となっている。性情報がインターネット上に氾濫する状況に子どもたちを放置するのは一種の社会による虐待だと思うが、区の見解は。
性に関するネット上の情報により、望まぬ妊娠に合わないよう学校と保護者、地域が連携して児童・生徒の健全育成に取り組む。
外出自粛などによるストレスや将来への不安などからうつ病の兆候を示す人が増えていると言われている。自殺予防の視点を含め、北区でも心の健康に配慮した対策を拡充すべき。
相談窓口として健康支援センターなどをホームページで周知しており、相談があった際には関係機関などと連携して適切に対応する。
医療従事者、保育・介護従事者への危険手当を支給すべきと考えるが、区の見解は。
都が医療機関に直接補助している。全国社会福祉協議会などが保育所などを職員への医療金支給を国に要望しており、その動向を注視する。
出産前後や子育ての相談、情報交換やイベントなどをオンラインで行えるようにすべき。
オンライン相談事業を NPO 法人に委託し、相談体制の充実と不安解消に努めている。
立憲クラブ赤江夏の質問でした。各会派の代表質問をお伝えしました。